はいどうもトムでございます。5月配信分、ね、5月1日、配信分でございます。どうかな、もう暖かくなってきてるかな。今日は寒いんだけどね、4月4月なんだけど今日ちょっと寒い。どうしようかな。ネットニュースホームレスの青年が作る料理が2000万回再生。もうね、本当に普通の動画なんだけど、えらい人気。 TikTok で流された、本当にね、ホームレスっていうか、俺もその動画を初めて見た時に思ったのは、iPhone で撮られてるんだけど、あれなんでこの人 iPhone 持ってんのっていう、その iPhone を TikTok にアップロードする余裕があるのにホームレスなのっていう、その素朴な疑問がまず俺の中に、やらしいでしょ俺、性格がやらしいんだけど、もうね、そのなんだ、ホームレスが料理の動画をやって、それがすごい2000万回再生されたことよりも、お前なんで iPhone 持ってんだよっていうツッコミの方が俺の中ででかくて楽しめなかったっていうね。あれ性格出るね、もう自分のね、なんかな、やらしい性格がね、こう如実に出て、自分でもやだなと思ったんだけど、このね、名前どこに書いてあったかな。ただね、彼、青年はね、青年はだって、アメリカの、誰だろうね、こう、シングルマザーと、お子さん一人の、こう、家族で、ちょうど、なんだ、ホームレスになったばっかりで、それで、お母さんが、ね、息子に、iPhone を買ってあげてて、で、お母さんがまだ支払いをしてたもんだから、すべての通話とかもできる状態の iPhone を持ってる状態で、ホームレスになったっていう体なのね。それはもう俺英語だったから分かんなかったのと、後で、ああ、なるほど、そうだったのねっていうのが分かって、で、公園で、公園の普通のベンチに、調理器具と、食材を置いてね。で、調理器具はもう全部15ドルで購入した電気調理器具だよ。電気炊飯ポット。あれと、公園内の電源につなぎっていうのがね、ちょっと気になってはいるんだけど、公園内に電源ってあった？日本はないけど、どうやらあるらしいね。アメリカは。アメリカはあるらしいんだけど。で、それで、ね、3ドルで買った、鍋に、水飲み場で汲んだ水を注ぎで沸騰させます。この時点で腹壊しそうだけどね。俺みたいなのはダメかもしれないけど。で、ソーセージと、ね、パスタを半分に切って、茹でて。で、お湯を切ったら、そこに今度缶のトマトソースを入れて、ね、ソーセージも入れて、っていう、すべて1ドルショップで、まあ、だから、なんだ、100円ショップと同じか。ね、1ドルショップなどで、購入したもので。で、それは手際が良くて、ちゃんとソーセージも切ったりして、見た目も、こう、美味しそうなんだって。で、見た人のこうコメントなんかは、私が家で食べているご飯よりあなたの食事の方がずっと美味しそうだわ。言いそうだよね。このセリフ、ホームレスは一時的なもの。でも料理のスキルは一生ものだ。君を称賛するよ。あ、これも外人言いそうだよね。あと、彼はホームレスだけど貧しくはないんだ。みんなこの違いがわかるかい？あ、これも絶対外人言いそうだ。もうなんか、白人のなんか、称賛する言葉ってこんな感じだよね。いや、俺なんだ、俺草したいのか、これ。違ういや。でもまあまあ。この、なんだろうな、その、ホームレスなのに、全然こう、悲壮感が漂ってない動画が、まあ、好感が持てたっていう、こう、まあ、トピックっていうか、ニュースだったのね。で、見た感じも確かに、悲壮感は漂ってなくて、で、このもうフォロワーがね、すでに60万人だから、動画公開からほぼ1週間ぐらいで60万人を超えてるので、この、人は、この青年はね、この投稿っていうか、インターネットのこの動画の、こう、料理の動画かなんかで、きっと近いうちにホームレスから脱することができるんじゃないかという明るいニュース、的な、 的な話なんだけどね。確かに見た感じは全然その俺ホームレスだからさっていう悲壮感は全くないので、このホームレスであることと貧しいことは別っていうこのコピーがまあ光る感じだよね。でも俺も確かにそう思うようなやつだったのでね。これなんで検索すればいいのかな。これはどこでと、ランダムホームレスガイ、それに、あとは、フォーユーカーフードホームレス。だから、こんだけ FYP が意味はわかんないんだけど、だから、タグだと、FIP for you food ホームレスで、ランダムホームメ、ホームレスガイガイガイ2っていう動画で TikTok で検索すれば出るんで、 TikTok どころじゃなくて多分もうこのまま検索すれば出ると思うんだけど、なかなかもう460万いいねだもん。すごいよね。それはまあ俺の中でね、俺のいやらしい性格だと羨ましいねってやつになるんだけれどもいきなりなんだなんかな、もうオープニングからしてこういやらしい感じがやだな。つぼさんもらっていいかなミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。自分の小ささがなんか出てきますな。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。もちろん俺には来てないからね。お便りは来ておりません。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
もう自分が嫌になるね。これなんかオープニングからもうなんかぬかなんだなって感じですけどね。CNN ニュースよし、まあこれを俺も多分つぼさんもわかるけど、ビザなしで渡航できる国が一番多いパスポートの国ってもう日本なんだよね。もう日本がぶっちぎりなんだよって、もうずっと1位だから、今年も日本がトップってやつね。2021年もで、実際問題も2014年から、2位1位だったアメリカを引きずり下ろしてからずっと1位。おすごいなと。ビザなくて渡航できる国が193カ国こんなあんだね。ちょっと俺も驚いたけど、でちなみにどんだけすげえのって話になると、アフガニスタンのパスポートだと、ビザなしで渡航できる国っていうのが26個、これが最下位って考えると、やっぱり193カ国も行ける日本っていうのは結構なもんだよね。すごいなと。ちなみに2位がシンガポールで192なんで、まあいつひっくり返ってもおかしくないぐらいだね。ドイツも191で、190になるとフィンランド、イタリア、ルクセンブルグ、スペインで、オーストラリア、デンマーク、それから、フランス、アイルランド、オランダ、ポルトガル、スウェーデンで、ベルギー、ニュージーランドに、スイスに、イギリスに、アメリカが、こんな感じで7位ぐらいまで行って、あとはチェコ、スロバキア、ギリシャ、マルタ、ノルウェー、オーストラリアにカナダ、意外となんだね。 で、ハンガリー、リトアニア、ポーランドはまでが、まあ、ベスト10ぐらいかなっていうな感じなんだけど、あんまりね、世界に行くっていう感覚が、なんだろうね、俺海外行ったことないから、このビザっていうかパスポート、大体俺パスポート取ってんだべか、取った記憶はあるけど使った記憶がないぐらい。一度だけ会社の旅行でサイパンに行ったのが30数年前にあるぐらいで、それ以外で俺海外に行ったことがあるんだろうか。だから多分俺一択に一カ国でサイパン、ウツボさん行ったことあるんだけど、ウツボさんもないの、ウツボさんも海外に一回も行ったことなくて、ってことはパスポート取ってないんだよね。あ、ってことはもう俺もウツボさんもそのパスポートってものをあんまりこう活用してない日本人なので、これ何とも言えないんだけど、ただほら、俺が住んでる新宿の神楽坂あたりって意外とこう、お父様海外で仕事中とか、奥様は海外で仕事中とかいうぐらいの、もうビジネスワーカー、ウーマン、ビジネスマンが、まあ友達にいっぱいいるから、俺の子供の同級生ってさ、まあいろんなとこ行ってるのよ。もうその小学校の頃からロシア行ってみたり、中国行ってみたり、アメリカ行ってみたり、そんな友達ばっかりだから、なんか海外に行くのが普通だよっていう風にどうやらうちの子は思ってるらしいんだけど、我が家はそんなことないし、うちもそんなうちじゃなかったから、こう海外に行くっていうのがね、いまいちこうピンときてないのね。で、この CNN ニュースではランキング1位になりながら、今年にね開催予定されている、東京2020オリンピック・パラリンピックでは海外からの観客を全く受け付けないなんていう、なんだそれっていうようなことをですね、海外のメディアというか CNN 海外のメディアだから、あ、まあ言ってたりとかするので、まあこれは何とも俺も言えないなと思うので、そんだけビザでいろんな国と交流してるんだから、ね、オリンピックみたいな世界的なイベントをやるときはちゃんとお客さん入れなさいよみたいなことなんだろうけど、まあでもこのね、このコロナ禍でさらに新しい変異種が出たよとかって大騒ぎしてて、で、聖火ランナーだってやってんだかやってないんだか分かんなかったり、うちは辞退しますっていう自治体が出たりとかしてるこの状況で、宮本亞門さん言ってたもんね、もうノーって言うべきじゃねえのっていう、そのここでやってどうするのっていう、確かにその経済効果とか、なんか警察官とか警備する人たちの宿舎だけで、45億円の 新宿舎はそのまま使わないでどうするのみたいな、こう社会問題になりそうとかね、いろいろ言ってるけれど、だからって無理にやってどうなるのって気もしなくもないので、まあ、俺がね何言ったところでって感じなんだけど、俺もどっちかっていうとやってどうすんのっていう派なので、ただ俺の場合はそのオリンピック自体を能動的に見たことが一度もないので、能動的に一度も見たことない俺が、うわ反対って言われても、まあそうでしょうよというふうに言われて終わっちゃうので、この話ばっかりはねちょっと超えたかには言えないんだけど、ただ今の本当にこの状況で、じゃあ選手もちゃんと来るのとか心配事の方が多いもんね。で、心配事が多い上に盛り上がらなかったり、まあね、クラスターみたいなことがオリンピックの中で起きてしまったりしてね。で、そしてそのね、世界的にみんなこう逸材なわけでしょ、みんな金メダル取ろうかっていうやつだから、どの国からも大事な逸材がやってくるところをね、日本で重症化なんてさせようもんなら、悪いことしか起きないから、今やらねえ方がいいんじゃねえかなっていうのは、確かに思うんだよね。ただね。で、ほら、この前もなんだっけ、ほら、スエズ運河をさ、日本の商船タンカーが、 あのせき止めただかなんだかで大騒ぎになってニュースになって、で結局10日ばっかりこうね、通れなくなって300から350隻ぐらいの他のタンカーに通行の妨げになっただけで、違約金が1000億ぐらいあるんでしょ、あれ980何億円とか、すごいよね。道ちょっと動けなくしただけでそんだけ取られんだみたいな、まあ、話もあるしね。世界だからね。うん、まあ昔からほらスパイ映画で007が、なんかやった時点で中東でスエズ運河っていうのはかなりこう要所で出てくるっていうか、そのスエズ運河を取る取らないでも映画が 2,3 本できたりするから、それぐらい大事なところなんだっていうのは社会情勢を知らない俺にもよくわかるんだけど、だけどそこでね、そのところせき止めたのが日本の商船で、そんなに迷惑かけてますよとかいう話もね、国際的な話で言うと、そういう話だったりするので、まあ俺もつぼさんもまあ本当に頭の中からこうスコンと抜けてて、海外行きたいと思ったことある？ああ、あるんだ。え、どこ行きたいの？イギリス？ UK？ ああ、知らんかった。俺全然俺行きたいなと思ったことはないので、死ぬまでに1回ぐらいオーロラ見れればいいかなぐらいしか思ってなかったのでなんでイギリス？なんとなくなんとなくだって、俺考えてなかったな。まあ、っていうことはやっぱり大事なことなんでね、ビザを取れば坪さんはもう一発で英国は行けるわけだから、渡航許可が降りてるわけだからね、日本国民として行けるってことは、パスポートさえ取ればイギリスにはいくらかかるんだろうね。切符代だけでいくらかかるかほら分かんねえもの、多分十何万とかでしょ。ビジネスとかじゃなくてね、エコノミーで何十時間がかかんなるか知らないけれどダメだね、行ったことない人間はこれを語っちゃいけないね、海外のこと語っちゃいけねえよ。いたずらにこのねニュースはね触れちゃいけないニュースだってことが今分かったからね。まあまあ人間、日本人に生まれたら国際的にならんといかんと、ビザが、渡航が最大の1位、193カ国回れるっていう国民なんだから、もうちょっと世界に目を向けましょうというお話でございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何すこんな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネル。
いやー、最近もうやっぱもうね、オチ考えながら喋った方がいいね。俺、反省する。もっとね、勢いでニュースを喋るっていうのは、いけないことだってことが、ねえ、4回目ぐらいの収録で、やっと学習しました。っていうか、ね、この前ほら、ダイソーで、ね、便利なの結構あるよって話をしてたんだけど、まだあるわ。ダイソーすごいね。今回ね、ご紹介したいのはね、これ言葉でも、これ難しいかもしれない。これまた俺言葉で難しいのを、ご紹介しなきゃいけないけど、自分ノートっていう。ノートなんだけど、まあね、俺もう50過ぎてるから、自分が死んじゃう時のことって、多少なりとも考える。死んじゃったらどうなるのだろうじゃなくて、死んだ後、俺の持ってたもの、パソコンだとか、まあ、中学生じゃないけど俺エロ本隠し持ってるからねまだ自分の部屋に誰にも見つからないようにエロ本置いてあるからねそれは今ちょっと言っちゃいけないことっていうか、もう墓場まで持ってこようと思ってるから、ラジオで言うことじゃないんだけど、まだエロ本俺も隠してるからどうしても捨てられないエロ本があったりとか、これわかんないのかな。もしかしたら今の子って、 デジタルだからその紙媒体とかさ、DVD とかビデオとかそういうこうエッチなものを所有したことないでしょ、視聴者。ある？つぼさんですらないもん。ほら、つぼさんで、つぼさん今だって30そこか、あ、30そこそこでもうないんだよ。ほら、デジタルなおかずしか持ったことないね。だからリアルなおかずを持ってる人間はこれ隠すんだよね。でまあまあまあ、リアルな話は置いといたとしても、パソコンの中にはおかずのデータが入ってるわけじゃん。でこれが例えば死んじゃったら白日のもとにさらされるわけじゃない。でその白日のもとにさらされたら困んじゃんっていうことを、まあそのなんか残ってるっていうか、その存命している人に伝えるノート、もちろん健康ノートだったり、すごいいっぱいあるんだわ。この自分ノートっていうのは、なんつったらいいんだろうな、この、すごくね、なんだろう。全部すごい結構あるんだ。うちの子ノート、健康ノート、自分ノート、お付き合いカップル連絡ノート、お金ノート、だからその、なんだこれ、もしも自分に何かあった時のもしもノートシリーズってらしいんだよ、これ。でその中にはその血液型だったり、そのまあ書いてあったり、そのもし自分が死んじゃった時に連絡してほしい人だけを書いておいたり、もう本当にね、多岐にわたるんだ、そのノートが。でその彼氏彼女のノートなんかは、体のサイズとか血液型、それから健康状態、自分が飲んでた薬とか、そういったものとかも書いてあったりでね、これかな、あ、出てこねえな、これか、パソコンの中とか、そういうのはどうやって管理するのっていうことまでお願い事のチェック項目に入ってたりするんだね。だからそれはなんとかっていうホルダーに入ってるから絶対見ないでっていうチェックだったり、あ、これかな、パソコンの処理にはパソコンの内部は絶対見ないでくださいっていうのと、パソコンの内容を見ても構いませんっていうのを、あとパソコンの内容は見ても構わないが必ず消去してくださいっていうのと、パソコンは家族が自由に使っても構いませんっていうのと、メールソフトのアドレス帳に登録している人たちは、全て削除をしてくださいとか、そういうお願い事から、プロバイダーはここにあるので、解約してください。解約するときのホームページ、パーソナルパスワードか。パスワードはこれですよとか。ホームページやブログとか、Facebook の、終了の仕方とかも書き込むようになってるのね。で、それが一つあれば、要するに自分のネット環境を、自分が死んじゃった後、だから、なんつったっけ、これなんかニュースにもなったよね、なんだっけ、ほら、人が死んでるにもかかわらず、ネットのこう、サービスはすべてずっと生きてるから、ホームページとかブログとかそういうのは、そのまま、なんていうの、本人はいないにもかかわらず、第三者とかが、ほら、SNS で上げたりなんだりして、そこは賑わってるっていう状態がずっと続いてるっていう、本人がいないのに、もう、世の中に。っていうのは、あんまりよろしいことじゃないんじゃないのっていうことで、そこをなんとかしようよなんていう動きが一昔ちょっとだけあったのね。でそれからまあまあ言われなくなってきたんだけど、確かにそうだよね。YouTube だなんだってもうアドレスとか SNS も簡単に作れちゃって、で簡単に作れちゃうけれど、意外と下手こきゃ自分本人もあんまり管理できてないじゃない。でその管理できてないものがさらにその家族だったり恋人だったり彼女だったりとかってなったら、彼氏彼女とかだったらもうわかんないもんね。でさらにそれをどうするのとか、で確かに彼女とかね、 あの奥様に見せられない画像をしこたまハードディスク、それももしかすると会社の PC と個人の PC ダブルで持ってたりとか、で下手するとネットのクラウド上にそういうものを保持してるやつっていうのもいっぱいいるわけじゃん。でこれをどうクリアにしてあの天国に行くかっていうのは確かに重要な問題だったりするわけなので、それをね、まあまあまあ誰にも話さんけど、もし死んだら恥を忍んでこのノートさえ見てくれれば、わかりますよっていうノートがダイソーに売ってるってことすごくない？俺こういうことを考えるやつの頭の中見てみたよ。これいいアイデアだと思う。で、これをまあ総合して自分ノートっていうらしいんだけど、今度ダイソー行ったら見てみて、いろんな種類あるから。で、まあ、そこにどうやってその自分のなんだろうね、生前のケリをつけるかのことが書いてあるわけだから、でそれがなんていうの、まっさらなノートで書くのめんどくさいじゃん。もう俺もそう思うんだけど、まっさらなノートで書くのはめんどくさいけれど、チェックボックスチェックしていくのは意外と楽だから、それでノート残しといて、もし何かあったらこのノートを開けてくれって言って、なんか金庫かなんかに入れといて暗証番号打っとけば、もう下手したらね、遺言状と同じぐらいの効力があるわけだから、でそれで不安だったらもうなんだ、三文版じゃなくて実印かなんか押しとけばいいでしょ。自分のサインと実印を押しとけば効力はちゃんと発揮するってどっかの弁護士が言ってたから、映画で言ってたかな本当かどうかは分かんないんであんまり当てしちゃダメだけれども、ダイソーのね自分ノートを見てみてください。お店行ったら面白いからおすすめ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリ、この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオ・ジェロム、オン・ユア・サイド。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオ・ジェロム、オン・ユア・サイド。
ミュージックゼロチャンネル、
フロントローっていうなんだニュースサイトなんだけど、結構まあ、ロックバンドとかそういうのをこうフューチャーする、サイトなのね。でそこ今日クイーンのフレディ・マーキュリーの元カノが、だから亡くなっちゃって、フレディ・マーキュリーだから、わかるよね、クイーンのフレディ・マーキュリーで。で、わかんない人調べて、We Will Rock You とかでも、あ、これの曲知らねえって、ファンでなくても聞いたことあるっていうぐらい有名な曲いっぱい持ってるバンドなんだけど、その、フレディ・マーキュリーがゲイだったっていうことを、なんだろう、彼女元カノがあの時に気づいたよっていうのをその今暴露したっていう、どうしてっていう、その別になんかすごい、なんで今でそれを今なんだろうな、暴露する必要ってなんなのっていういうことがニュースになるぐらいのニュース、不思議だなの。いやまあね、この話俺したかったのは、友達でね、クイーン知らないっていうか、もうなんだろう、初めて聞いて虜になって、もうクイーンのアルバム全部でも全てもう、だからフレディ・マーキュリーの虜になってしまった女の人が一人いて、 あ、それだけのエネルギーを持ってる人なんだなっていう話をそのキンキン聞いた時のニュースだから、え、何、なんかこのフレディの年かなんかなの、今日なんか今年なんかあるのってフレディ・マーキュリーにって思うぐらいのことだったんで、ちょっと報告しただけなんだけど、まあ、あのフレディ・マーキュリーのことを知らない人だったら、まあ、それこそ最近だと2018年ぐらい、あのボヘミアン・ラブソティっていう映画が公開されて、もうあのそれこそフレディ・マーキュリーのもう自伝みたいな映画だから、ですごくよくできた映画なので、ボヘミアン・ラブソティを見てくれればもうクイーンのこともフレディ・マーキュリーのこともほぼほぼわかるので、それをまあ見てくださいっていう、こう映画表の話になっちゃうけどあのそういう話っていう、それではまあ終わりますかねあの、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用くださいと、まあいいかなこれでも番組の公式ツイッターアカウント、ね、ミュージックゼロチャンネルは M_Z_CHANNEL MZ チャンネルでいけますと、ツイッターの方は、ね、フォロー、リプライよろしくお願いいたしますと、それから坪さん、デルタ IR と言ってください。デルタって三角形の逆ね、あの A の真ん中がないやつ、デルタ IR と打ってエアーです、最近上がった？上がってございません上がってございませんが、あの、なかなかあの素敵な歌声の動画が多分今20本ぐらいある、ざっくり20本ぐらいありますので、見ていただけるということと、僕の方がですね、最近だとタバコ動画を禁じ手にされちゃいましたんで、あの喫煙動画ができないのでですね、なかなかあの動画があの伸びずに困っておりますが、あのやっとあのチャンネル登録者数が100人超えまして、あれ来るのね、あのチャンネル登録者数が100人超えました、おめでとうございますって YouTube から来るんだね。ああ、そっかそっか、見けたって一応、なんか普通の人はね、1万だ、10万だとか、ブブッと行くのに、俺1000人にも満たないよね。2年やって。そろそろやめ時なのかもしれないな。トムボックス、だから TOMBOX、もしくは、もう高橋智明雑談でも行きます。高橋智明雑談、トムボックスのところは TOMBOX じゃなくて TOMBOX ってやると、上位の方に行きますんで、検索して YouTube の方も Twitter の方も、フォローとリプライ、それからチャンネル登録していただけると、つぼさんも僕も喜びますという感じでございますな。この番組は In Reality The Dream ミュージック、今ちゃんと言えた俺。今いい。In Reality The Dream。ああ、いけた。ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。トムでした。高橋智明でした。また、16日に会おう。さようなら。